よぜスクエアシネマ楽しもう映画の秘密ということで毎月お世話になっていますフリーマンオフィスの中村麻里さんどうも
こんにちはよろしくお願いします
よろしくお願いしますあの2017年春、
はい、
作品目白押し
目白押しで本当にチョイスに迷っちゃったんですけれども、はいはい、ちょっとまたインドで、PK とか、
うん、
きっとうまくいくって日本でも大大大ヒットした、うん、あの作品を、
うん
塗り替えて歴代最高の興行収入を記録したっていうとんでもない作品をご紹介したいなと。
すごい、すぐ塗り替えちゃうの。PK もかなり良かったですよ。
そうなんですよ。うん、なんですけど、今回は、超、大規模な
そうでした、ね、
アクションエンターテインメントなんですけども、はい、バーフバリ伝説誕生ということで、はいはい、まあ、とてつもない規模の人と、土地とも
う、ね、
バジェットと
そうオープニングからまずなんか自然のでっかさに驚き
そうなんですよ500、
うん、
500ヘクタール、うん、あ違う45平方メートルか
え
45万
そうでしょ45じゃかなり小さい500もすごい
めちゃくちゃになっちゃったあの東京ドーム10個分とかっていう、なんかすごい。
そういう例えが分かりやすいです、ね。
なんかすごい分かそうです。なんかもうよく分かんないんですけど、広すぎてよく分かんないんですけど、はい、そこに、5000人っていうエキストラが集結して、うんはい、すごいアクションシーンを、戦闘シーンを繰り広げるっていう、例えばちょっと前に流行った300とか、うん、少し前だったグラディエーターとか、はい、ああいうテイストのインド映画です。
でしたね。
はい。
で、一人のね、英雄がね、
そうなんですよ。
こうなんか誕生するっていうか、王子様、もともと王子様、ね、
滝の上に暴君が治める王国があって、うん
はい、
でその下の村というか、
はい、
で育った青年がいるんですけど、はい、実はその青年がその王国の王子の、うんまあ、息子だったっていうのが、うんまあ、後々分かってくるんですけれども、うん、一人二役でお父さんと、うんまあ、その青年役をやるんですけれども、うんはい、そのおじいちゃんが建国したところからも描かれるっていう最終的には、はいまあ、一部と二部でその少年が青年になってその滝の上を目指すっていうところがまあ前半、
はい、
第一部みたいになってて、はい、第二部がその暴君にこう対抗しようとしている勢力の人と出会って、うん、で自分がと言って行ったら実は自分がその王子だったっていうのが分かっていくっていう後半、
ね、
でさらにすごいのが、はいこれ実はコンティニューということで
そうだったんだやっぱり
インドでも最初2016年に、うん、公開されるっていう予定だったんですけど、うん、まああまりにもこれ CG とかもすごいんですよ、
はい、
でやっと来月、うん、インドでも日の目を見ることになりまして
へえ、まあ、まだやってないじゃあ
そうですよだから日本でこれまあ4月の8日に公開になるんですけれども、はい、そのちょっと後くらいに、うん、インドでやっと2が完結編が見られるということ で、
これだからインド映画と言っていいのか
インド映画です、うんはい、
もうねもうハリウッド顔負けだからハリウッド絡んでるというような
ハリウッドのスタッフが、うんまあ、ハリウッドのスタッフっていうかもう世界5カ国16社から600人を超える一流スタッフが大集結してて本当にオデッセイとか、はい、ジュラシックワールドとか、はい、ハリポッターシリーズとか、はい、そういった世界中で大ヒットしてる、うん最新の VFX っていう、うん技術を駆使して、うんその世界観を作るっていうスタッフが本当にたくさん集まって本当にハリウッドに引けを取らないクルーが、
うんうん
はい、
なんかちょっとインド映画ただ純粋にインド映画というよりはやっぱり、うんもう世界映画みたいな感じになってましたね。
そうなんですよ。もう本当に、うん、もうその予算がすごかっただけじゃなくて、うん、描かれてる世界観もすごいですし、
うん、なんかねあとね女の人が全員かっこよかった、
うん、そうなんですよ。
強くて
かっこいい、
ね、最初がいい顔がねあんまりほらみんな下にも上にもこういう風にガッてライン引いて、はい、ここに額にぶって、うん、誰が誰だか最初よく分かんなかったんだけど、うん、だんだん見ていくうちに、うん、ああそうかと思いながら、はい、 でみんなかっこいいなと思って見てました。
そうなんですよ、はい、で監督が肺に生まれ変わった男が主人公になるコメディのマッキーっていう、はい、2012年にこれもテルグ語インドではテルグ語の映画って少ないんですけど、うんはい、テルグ語の映画では最高興行収入を打ち立てた作品を撮った監督、うんうんなんですけども、うん、なのでこのバーフバリも、うん、そのテルグ語が使われてるんですよ。やっぱりヒンディ語とかが多いんですけれども、
はい
はい、今そういうそのテルグ語の作品もどんどんどんどんこうインドって言語がたくさんあるじゃないですか、はい、今テルグ語の作品も世界にこう広がってきてるよっていう感じで、
私たちが見ている普通の、うん、インド映画だと思っていたのはヒンディー語なんですね。
そうですね、とか、うん、ヒンディー語とかあとタミル語とかが多いのかな。タミル語の作品が割と2014年とかも多かったんですけども、うん、テルグ語がじわじわと伸びてきてるっていう感じで、
そっか、まあ、字幕頼って見てるので。
そうなんですよね、
耳からは
わからない、うん、でもヒンディー語の作品だと、うん、英語に近い単語とかが結構多いの。なんか PK とかも、はい、結構よく聞いてると、うん、英語っぽいなっていう、はあはあ、だからきっとうまくいくとかも、うん、All is well ってあれもなんかほぼ英語みたいな感じですよね、うん、
そっか。
なので、割となんとなく、あれ今のなんとなく英語っぽくてなんとなく分かったなっていうのがあったんですけど、うん、バフバリちょっと何も分かんないですね、うん、
全く分からない
全く分かんない。
へえ、そうね、うん、なんか役者さんもあとね、女性のね、もう女優さんの話ばっかりしますけれども、はい、こう強くガーってこうセリフをガガーって言う時に、うん、目がね4拍眼になってるんだよ、ね、
そうですね、
すごい、この表現と思って、
目が眼球が飛び出るんじゃないかみたいな、
四拍眼だよと思ってこれはなんかある地方に行ったら美人の条件から外れちゃうんだけれども、うん、でもインドの人がやると、うん、もう綺麗なままだったっていうのが、うん、結構みんな綺麗でしたね。
そうですよね、うん、やっぱりインドの女優さんって本当にこう結構いろんな地域の方が混じってたりするじゃないですか、うん、なので本当にこうお綺麗な方が多くて、うんうん、であとすごいのが、まあ、先ほどもちらっとしたバーフバリ、
はい、
このまあ主人公のそのお父さん側の方の名前がバフバリなんですけども、はい、その一人二役やってるのが、うん、息子役だとシバっていう役で、うん、プラバースっていう俳優さんなんですけれども、はい、そのお父さんのバフバリやってる時と息子のシバをやってる時の表情とか、うん、そのなんか体つきとかも全て違うんですよね、うん、ここまで役を同じ人で作り込んで、
ね、どうやって分けたんだ、撮影期間どのくらいだったんだろうって感じです。
そう、ね、多分撮影期間も相当長かったと思うんですけど、ねうん、でしかも2の方 もう本当にそのまま続いているので、
はい、
続きで撮ったんじゃないかなと思うんですけどね。
うわ、そうかな、
まあ、とんてつもない壮大な話です
でした、はい、そうです。それがこれから4月8日から新宿ピカデリーほかでロードショーなんですね、
はい、そうなんですよぜひ見ていただきたいなと。
はい、
はい、
そうですか。じゃあ2曲目に持ってきていただいたのは、
はい、バフバリ伝説誕生のサウンドトラック、お聞きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読書した本のことを話すと、そういう単純なコーナーでございます。はい、今月はね、南谷に、3月の16から20日まで東北ツアーに行っておりました。それなので、まあ予備練習と言ったらなんですけれども、なんか読む本ないかなと思ってで探し出したのがこの本です。新潮文庫から、ね、文庫本で出てます。雨の道のく独居一人の楽しみという山本周五郎の本を読みましたよ。はい、これね、一つの題だと思って私手に取ったんですけれども、そしたら山本周五郎のエッセイ集だったんですね。山本周五郎ってなんか分断というか何かにこう属さないで、こう一匹狼的に、あとなんかいろんな賞をもらうのを 全部断ったっていうのでかっこいい人だなんてちょっと思っている作家の一人なんですけれども、本当に映画の題材には、あ、山本周五郎の使って下敷きにしてるなっていうのは本当にたくさんあるんですよ、時代劇。まあ、ちょっと考えると山本周五郎のあそこをもらねから題材もらってるなっていうような、監督もそれを隠さず多分言いますからね。そんな作品がたくさんあると思います。藤沢周平か山本周五郎かっていうぐらいね、はい、その山本周五郎のエッセイの雨の道のくっていうのがとてもなんか面白かったのでちょっとご紹介します。この雨の道のくは周五郎がもみの木は残ったという作品を書いた時に、なんかいろいろ調べ物をしたよって、小説の舞台となる宮城県のね五ヶ所村と山形県の銅山を回ってきたよっていう話なんですけれども、ああそうか、作家はねこんなにいろいろ作品を書く前にね心を砕いて想像力を巡らせていろいろな事実を探そうとして歩くんだなということがすごく分かりました。もみの木は残ったって1954年の7月から1955年の4月まで山本周五郎が日経新聞に連載を頼まれてそれで書いたという、そういう新聞小説でもあったんですけれどもね、仙台の伊達家で、お家騒動があったんですけれども、その歴史上は、教科書とかで習うときには悪者にされている原田海という人物を主人公にして、悪者にされているのを何か救い場所がないかと思って探すんだよといろいろなことを、ただ普通に探したんじゃ面白くないんだよというようなことをこの雨の道のくのエッセイの中では書かれていますので、大して長いエッセイではないんですけれども、ああもみの木が残ったっていう作品を知って読むとなんだかちょっと感慨深いなみたいな、ということは山本周五郎のもみの木は残ったも読んでみたくなるような、そんなようなエッセイでございました。はい、今月は山本周五郎の雨の道のく新潮文庫読みましたというお知らせでした。 Radio